今日お読みいたしました聖書の箇所は、例えば新共同訳聖書の込み出しなんかを見ていただくとお分かりのように、普段ならば二度に分けて説教してもおかしくない箇所なのであります。というよりもそうする人の方が実は圧倒的に多い箇所だと思っております。というのは前半の18節から22節の区切り、ここは宗教的な苦行をキリスト教はどう扱うかということについての問答がなされているところでありまして、一方で23節から28節までといいますのは安息日と呼ばれる神様を褒めたたえるために7日に一遍の割合で取り分けられたこの聖なる休みの日をどう過ごすべきかということの問答がなされている箇所、つまり2つのテーマがあると読めるのがこれ普通だからであります。しかし今年度このマルコによる福音書の書を静岡教会の先生方と分けて連続公開説教としていくため の、 この割り振りというのをしたときですけれども、この2つの箇所にはある共通のつながっているテーマがあるということに気づかされたのでありました。そのテーマとは主イエスと私たちの関係であります。宗教的なるものにおける主イエスと私たちの関係がどういうつながり方をしているのかということについて、この2つの箇所は同じあるこうなんていうの方向性を持っているということに気づかされたのであります。その2つの箇所が同時に持っているものを今回ご一緒に分かち合いたいと思って、この2つの箇所を1つにしてお話しさせていただきました。最初の18節からのところで登場してまいりますこの問答は、向こうの人たちにとっては割と普通に行われる断食というものに関してのお話が出てまいります。断食、正直言って私はやったことがありません。妻はやったことがあるそうですけども、すっきりするそうです。それは目的ではないと思うのですが、よくラマダンという名前でムスリムの人たちもやるなんていうのがニュースで、流れてたりもしますね。向こうの人たちは宗教的敬虔さを表す道筋、あるいはそれを深めていくための道筋として、よくこの断食を苦行としていたします。苦行としてと言いましたが、実はヘブライ語の場合、断食って私たちがこの訳す日本語と苦行って訳すこの日本語を切り離すことは不可能で、同じ一つの単語でこれ表しているのです。それを日本人がどっちかにしょうがなく訳して断食と訳したり苦行と訳したりしますけれども、例えば旧約聖書で苦行と出てきたら、これはほぼ断食だと思っていただいて構わないという、そういう単語であります。逆に言うと向こうの人は断食即苦行とこう理解しているところがあるわけです。でこの苦行としての断食は、自分の修練のためというところもあるわけですが、自分自身のこのエゴを退けるということの技を通して、その苦しみのこの時間や自分の感覚を神様に捧げるという意味もあるようです。そしてその当時最先端の宗教だった、例えば洗礼者ヨハネの教団とかですね、あるいは伝統的なファリサイ派の人たちというのは、みんなこの、断食に、大変熱心に勤しんでいたのでありまして、その人たちからある時ですね、見よ、有名な宗教はみんな神様のために自分に苦行を強いてるじゃないかと、神様のためにあえて自分を苦しめて鍛錬をしてるじゃないかと、 なぜあなた方クリスチャンはそれをしないのか、まあ、裏にはそんな体たらくでよいのかっていう、そういうふうに質問されるということがここで起こってきたのでありました。まあ、彼らにしてみれば、神様のために自分を苦しめてその苦行を捧げる、その相手が主であり主人である神様で、それが宗教の本質だと、こういうふうに捉えていたところがあるだろうと思うのであります。まあ、ヨハネの教団にしても、悔い改めること、へりくだることを、自分がいかに、この不甲斐ない罪人であるかということでひれ伏すこと、そこに宗教性を深く見ていたというのが当時の状態だったと言えると思うのです。まあ、ところが実際主イエスが、自分の周りに人々を集めるようになり、お話をするようになり、そして弟子たちと過ごすようになったとき、クリスチャンたちは、この苦行をしたかといいますと、なんて言いましょうか、あまり合理性のないそういう宗教ゆえの苦行というような習慣はほとんど何もしなかったわけであります。で、それを見て彼らは少し不満たる思いも込めて、それであなた方は宗教とか信仰とか呼べるのかということをちょっと問うたということが起こったわけでありましょう。さらばこれに対してお答えになられましたのは主イエスご自身でございました。主イエスは、普段苦行としての断食をしている人たちも、場合によってはこれをやめる時があるだろうという、この当時の習慣を引き合いに出して解き明かしをなさったのであります。普段断食している人も、例えばその週に村で結婚式が行われ、友人である花婿から宴に呼ばれた時どうするか、私は断食中ですから休みますって言うか、言わないだろうというのであります。まあ、それはそれお断りしたらですね、結婚式お祝いしてないって意味になっちゃいますから、確かにその通りであります。失礼な意味になってしまいますから、その宴には出席するわけであります。まあ、それはその結婚式の方が重要事項で優先順位が高いだろうということをこうイエス様は言うわけです。そこに結婚式にあふれている神様からの恵み、これを一緒に分かち合うときは断食を中断するじゃないかというわけです。深い喜びを共に分かち合うお祝いがあるときにはそれを大事にする。さてそれでっていうわけです。ただ、さてそれで、ただの花婿よりもずっとめでたい方がここに来て、自分と一緒にぜひ祝ってほしいって言われたら、あなた方どうなさいますかということをシュエスは言うわけです。無視して断食しますか、しないでしょ。今のクリスチャンはそういう状態なのだということをシュエスは伝えてくれたわけであります。苦行をすることに宗教性の中心を見ているのではなく、私たちのために救い主であるシュエスが来てくださった、これ以上ない方が来てくださったということを共に祝っている、そこに宗教性の中心を見ているのだということをシュエスが伝えてくれたわけであります。まあ、そこで古いあの着物の布切れの話のと、それから革袋の例えというのが出てくるわけです。古着の切れと、買ったばっかりの真新しい切れは普通パッチワークしてつなぎ合わせないというお話が出てまいります。これは引っ張りに対する強度がお互い極端に違うからで、これつなぎ合わせちゃうとすぐに古い生地の方が角に負担がかかってすぐ破れてしまうと ということが主イエスに言って語られております。これ本当かなと思いまして、手芸に詳しい清水教会のあるご婦人に聞きましたら、まあ、確かに手芸では常識ですというふうに言われました。イエス様は手芸にも詳しかったのかとちょっと妙に嬉しくなりましたけれども、でもこれはよくわかるその話だと思うのです。古い形と新しい形無理やりくっつけるってことはおかしいって話です。まあ、説明があるのはもう一つの方です。このつまり革袋とお酒の話の方がちょっと込み入っている話なので少し説明をしますけども、新しいブドウ酒は古い空袋に入れてはならないと。つまり主イエスキリストがいらしてからのその礼拝者たちの姿、信仰者の姿は古い、その前のヨハネ教団より前のその苦行こそ宗教性という袋に入れちゃいけないって話をしているのはここであります。これ革袋の話、どういう例えかと言いますと、実はですね、これは昔の人たちは革袋でお酒を作ったんだそうであります。ブドウが取れたらそれをジュースの、まだジュースのまま革袋に入れ、そして蓋をして、そして発酵するのだそうです。するとアルコール発酵すると気体が出てきますから、革袋しぼんでるのが、最初はしぼんでるのはこう膨らんでいくわけですね。そして結構パンパンになるわけであります。でこのパンパンになるこのワインの袋、これパンパンになったあたりが美味しいんでしょうけど、これ新しい革袋ならその柔軟性があって耐えるわけですが、前に使い古した革袋をケチってもう一回使ったりするようもんなら、次第に弾力性がないのでアルコール発酵が進むと、ある時ビリビリっと破けてお酒は全部出てダメになり、革袋も破れてダメになりと、もう両損というわけになってしまうわけであります。でだからみんなそんなことしないでしょうという話をする中で、主イエスは私の教えを古い宗教の枠に収めてしまうなかれと、こういうことを言っているわけであります。この2つの例を通して主イエスは、主イエスの到来による宗教性の変革は古いものの継ぎ足しではなくて、全くその傾向を新たにするものなのだということを伝えたのであります。神と共に過ごすこと、生きること、強いては我々を神に捧げること、これもですね、皆苦行としてではなく喜びとしてなされる、そういう変革をもたらすために主イエスは来られたんだということをここでご自身でおっしゃってくださったのであります。先週の後半に一通のおはがきをある方からいただきました。前議長の宮本義弘先生からのお手紙でした。実はその週の初めに常議委員会があったんですけれども、その常議委員会1日目が終わった晩に、とってもささやかですが、この参戦禁止でこう今回議長を降りた宮本議長のための、まあ、慰労会の食事会っていうのをちょっと周りの人で企画したんです。まあ、本当にささやかで、どこかお店行くなんてことはもちろんなく、後小町教会の集会室をお借りして、一人テーブル1個の遠距離の間隔で、いつもよりちょっと贅沢めのお弁当に飲み物をつけてという、そんな感じの夕食を一緒に囲むという会でした。まあ、しかしそれを宮本先生にだけは内緒でやったわけです。実はその前、その日のお昼にしていた常議委員会では反対意見がぶつかったりもしてですね、少し和やかなままそのお弁当の会に進んだわけではありませんでした。しかしそこで思いがけず 慰労を受けながら先生が本当に心からの感謝を持たれたのだと思います。その週のうちに、お手紙をおはがきを書いてお渡ししてくれたわけです。で、まあ、そこに本当に心から感謝が込められているのを受け取った側も喜んで実感して受け取ることができました。宮本先生お手紙書くときですね、多分何人分書かなきゃいけないとかですね、何枚書かなきゃいけないとか大変だとか思ってなかったと思うのです。そうではなくて、受けたものの嬉しさが形になってはがきとして出されていったのだと思うのです。私がなぜこの話をしているかと言いますと、つまり主イエスに向き合う私たちの宗教性は、そのはがきを書いている時の宮本先生のようなものだということを言いたいのです。主イエスキリストがご自身を捧げてくださった、神は愛なりということを曇りない形ではっきりと表してくださった、そのためにはその愛は徹底的で、そして何て言いましょうか、完璧でなければならないのですが、それは十字架でなされる通りであります。ご自分をまずご自身から捧げてください。しかも私たちの汚れた罪深い深いところまでさらうように拾って、それを背負って十字架にかかってくださる、そういうものを私たちに与え示してくださいました。それに喜びを覚え、ここに集い、そして神様のために何かせんという思いになるのが、私たちクリスチャンの歩みであるわけです。新しい皮袋、新しいブドウ酒で言いたいのは、まさに神様と私たちの関係がですね、神様に向かってあれせんやならん、これせんやならんということで私たちの宗教性が形作られるというところから、まさに神様に感謝したいというところで形作られるものへと変わっていった。そこに主イエスの私たちにもたらしてくださった新しい劇的なものがあるということを、今日の箇所は教えてくれるのであります。そしてそれが一番具体的に決定的に現れているのが安息日ではないかということが、この後に出てくるわけです。今日の後半の20節3節からの安息日のお話っていうのは、これは当時安息日にするなかれと言われていた仕事を弟子たちがうっかりしてしまいましたというお話であります。畑の脇を歩いていたらお腹がつい減ってしまったので、麦の方をそこからすくってこうやって揉んで食べましたという、そういう話でありますが、それは借り入れと脱穀になるっていうことで信じられていて、それを見たファリサイ派の人が仕事したっていう、こういう、クレームをつけたという話であります。しかし、そのセンスに向かって主イエスは言うわけです。それは安息日が本当に安息になっているセンスかということを聞くわけです。そうではなくて、安息日として私たちが与えられているものは、神の恵みというものに目が開かれて、その喜びを言葉や行いで表すという、そこにあるであろう。あれをしてはダメだろうか、これをしてはダメだろうかという怯えの中で過ごすことが中心ではないはずだということを、この箇所は伝えてくれているわけです。そして、安息日は人のために定められたと、人が安息日のためにはあるのではないと言って、私たちにとっての日曜日は神様が私たちのために与えてくれたものなのだと、 そこにまず恵みがあり喜びがあるということを主イエスは私たちの中に回復してくださったのであります。人の子は安息日の主であると締めくくりの言葉はこういうのですけれども、この人の子というのはイエス様ご自身のことをイエス様が自分で言う時の呼び方です。人の子は安息日の主である。これを私流に言うならイエス様が安息日のホストなのだということであります。ホストが私たちに来ていこうよとこう言って招いてくださる、それが私たちクリスチャンの安息日の確信ではないかということを今朝の箇所は言うのであります。私の恩師であった人に、東京神学大学の恩師であった人に佐藤俊夫という先生がいらっしゃいました。もうずいぶん前にお亡くなりになっちゃった先生なんですけども、この先生は一風変わった本を書く先生でして、私が今でもよく読む本にレジャーの神学という本があります。もう1980年代に書かれた本で古い本になってしまいましたが、このレジャーの神学という本はなかなか何回読んでも面白い本でありまして、レジャーというのはもともと宗教だったって話をするのです。レジャーと宗教くっつかないと思う人いるかもしれませんが、お祭りはすべからく昔は宗教とくっついていったって話をすると分かっていただけるかもしれません。私たちにとって日常というものがこう新しくなっていくきっかけ、それは古代の人たちは宗教だったというのであります。しかし現代人はそれを例えばスポーツやあるいはピクニックに行くとか、最近だと、キャンプに行くとかに変えてしまったというわけであります。しかしそれで本当に人は息をつくことができるか、安息を取り戻すことができるかってことについて佐藤先生は、それは泳いでいる最中の息継ぎのようなものでしかないって話をします。ほんのちょっとかろうじて次に進むだけの息継ぎができただけ、そういう休みでしかないって話をするのです。なぜならスポーツもピクニックもあるいはキャンプもその人自身の命の意味やその人生がこれからどういう形で支えられていくかということや、誰が付き添ってくれるのかということや、そういうものは一切提供してくれないからです。ただ一瞬の疲れをほぐすための気晴らしにはなるかもしれない。しかし本当の意味で魂が安息を得てこの先の目標に向かって生きていこうとする、その土台は実は礼拝でなければないということを佐藤先生は伝えるのであります。私はまあアーメンだからこそここで紹介するのでありますけれども、私たちのまさに喜びのもといは礼拝であるということをこの箇所、今日の箇所から改めて覚えたいと思います。人の子は安息日の主である。今ここで安息している私たちもこの主イエスキリストのお招きの中で生こっているのです。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちの知らないところであなたは私たちに招きの計画を立てて実際にここへと招いてくださいました。そして私たちにあなたと触れる機会をお与えくださり、私たちの人生の意味について道を示してくださり、生きよとここへ来るたびに語りかけてくださいます。そのあなたとの深い出会いに私たちの喜びの源があることを覚えて感謝いたします。今日はこの後で あなたの御体である聖餐もいただきます。あなたがご自身を分け与えてくださり、あなたの体として生きるようにと押し出してくださるその恵みを味わいたいと存じます。どうぞ深くあなたご自身を味わわさせてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。